11月の10日から14日まで東京は大塚の夜津劇場で上演しております。前田翔さん主催の劇団えにし第10回公演グランドフィナーレで会いましょうを見てきましたので、その感想をネタバレなしでお届けしていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。久しぶりの感激トークでございますけれども、久しぶりですよ。あの生でね、舞台見に行ったのって本当何ヶ月ぶりっていう感じで、久しぶりに舞台を見てきたんですが、こちらの劇団、あの私あまり存じておりませんで、でこの主催されている前田翔さんっていうのが以前何かドキュメンタリーでも取り上げられた日本のなんだっけ、なんて番組だったっけ、ちょっと忘れちゃいましたけども、その前田翔さんがご本人自身を一応その何でしょう、まんまその舞台の中で、お話の中で、だから半分ドキュメンタリーチックな実際にあった話をベースに、だからまあその前田さんのキャラクターが、本人が演じてて、でその本人のその今まで何、て言うんですかね、今まで過ごしてきたようなこともほぼそのまんま物語の中に取り入れていて、でも全体のお話としてはまあフィクションのお話なんですけども、タイトルがグランドフィナーレで会いましょうと。でこれがですね、まあ今までの作品でどういう作品作ってこられたのかわからないんですが、で今回の作演出が白坂さんですね、ハラペコペンギンの白坂さんですね。ラジオカでもラジオ神の方でもちょいちょい白坂作品は取り上げさせていただいておりますが、そして演出をされているのがファルスシアターの遠藤龍之介さんですね。遠藤さんとも、一度ですねコメディフェスティバルの時にね、お会いしたことがあって、まあ、ちょこっとだけお話をしたんですが、まあ、多分向こうは覚えてないと思うんですけども、まあ、遠藤さんファルスシアターどちらかというとコメディ主流にやられている方ではあるんですが、この白坂遠藤コンビの作品というと過去にもね、確かなんかこれハラペコペンギンではなく別のね、白坂さんが書いた作品で遠藤さん演出していたような気もするんですが、ただ私見るの多分初めてかな。でこれまあ結論から言うと、とても家族の物語、家族ものっていうと、まあ、そんなにファミリーがメインで出てくるわけではないんですが、家族のことがまあ一つテーマとしてあるという作品はね、やっぱり白坂さん本当にいつもね見事なその家族もの、家族もの以外でもそれ書かれたことはあるんですが、家族もの、まあ、それも面白いんですけど、家族ものはねなんかもうすごいですよね。先行ってるっていうか、まあよくあるドラマだとか映画だとかのそのファミリーもの、それは国内外関わらずね、いろんないい作品あって、でまあお決まりのパターンみたいなのもあったりとかして、でそこからまあちょっとそれた、まあだからその視点をね複数にするだとか、まあだからメインをどこに置くだとか、群像劇をもっと深掘りしていくだとか、まあ、ドラマだったらね何話も続けられるから深掘りしていったりとかして、ファミリーものをやってったりだとかっていうのはたくさんあるんですけれども、この1時間2時間もいかない、1時間40分ぐらいかなの作品の中で非常にね濃密で、なおかつ、ファミリーものだから、だから家族のつながりというか絆みたいなものがうっすらテーマにあるもので馴染みやすいけれども、じゃあ今までの、ね、よくあるパターンになるかしたらそうはならないっていうね。で、家族もの、まあいろんなね、そういう家族の絆だとかなんとかで、名作たくさんあって、でそういうのは、その新しくね、出てきた作品でもそういう家族もののセオリーっていうかね、パターンみたいなのを踏んで、で、まあ例えばまあ家族の中で喧嘩したりとかいろんな問題があっても、やっぱり家族っていいよねみたいな作品って悪くないんですよ。とっつきやすいし、描き方がうまいと普通に感動しちゃうし、いいねって思うんだけど、ただやっぱり一方で、なんかそれやっぱりちょっと、都合が良すぎじゃないとかね。あとなんか、まあそういうのはね、正論として、まあそういうふうに言われたらしょうがないよね、みたいなものっていうのが、ちょいちょいあると思うんですよ。特にその昭和から平成あたりのかけてのね、そういうファミリーものって、いいこと言ってるし、その通りに、しなきゃなっては思うんだけども、でもね、でそれ見てて感動するんだけども、でも現実そんなにうまくいかないよねとかね、 現実そんな風に見てくれないよねっていうところがやっぱりどっかあると思うんですよ。でもね、このね、グランドフィナーレで会いましょうは、そういったところをとことんとまでは言いませんけれども、かなり深掘りして追い詰めていくんですね、見てる人を。キャラクターっていうよりか、見てる側が最初はこれでうまくいくのかなーって思いながら、っていうことがどんどん起きていくんですね。で、これ何どっち側最後につくのみたいなね。例えばまあ分かりやすく言えば、ネタバレしない程度で言いますけど、例えばまあ言うならば、例えば大人側に、親側につくの、子供側につくのとかね。あと、なんですかね、喧嘩両成敗みたいになるのと、別に喧嘩しないですけども、喧嘩両成敗みたいになるのとか、イーブンになるのとかね、ウィンウィンな状態にするのみたいな感じに思いながら見ておくと思うんですよ、ファミリーものって。ね、そういうあの家族の中の確執だとかそういうのがあった時。なんだけれども、ここはね、さらに超えていくんですよね。白坂さんの作品ね。そこを、みたいな。で、それがね、本当にね、見事でね、もうなんか痒いところに手が届くっていうタイプの作品ではないんですけれども、なんか見終わったとすごいもう、なんでしょう、満足っていう言い方も変ですけども、めちゃくちゃ納得するんですね。で、まあ今回この作品に関しては、ほぼかなりいろんな方がご覧いただいても、かなりどの層にもね、どの層でも納得できる作品だと思うんです。まあ一部のね、ほんの一部の方は、それはちょっとっていう人中にはいると思うんですけども、まあそれはね、どんな作品でもそういう方いらっしゃるからいいんですけども、非常にそこのところは本の段階から見事で、で、演出も、またね、これがね、ちょっとこれ以上言うとネタバレになるんだけれども、うまいんですよ。これね、劇中劇みたいな感じがあるんですね。演劇のその劇団も、登場したりとかして、で、私ね、基本的にあんまりメタ芝居って好きじゃないんですよ。まあ、よくありがちなのが、舞台の中で、ね、特に小劇場かなんかやる舞台の中で、演劇の話とか、劇団の話とか、劇団の話とかっていうと、なんかすごいね、自己満足的なのとか、あと劇団員の不満だとか、小劇場界隈の不満みたいなのが盛り込まれたりとかして、それを見せられると、まあ言いたいことはすごいよくわかるんだけど、ここで言われてもなって思っちゃうんですね。だからあんまりそういうメタ芝居って好きじゃないんですけれども、ここのね、このグランドフィナーレで会いましょうっていうのは、逆にメタ芝居だからこそできる話っていうか、で、見引いては、これ例えば、すごいお話、いいお話だから、ドラマ化しましょうとかね、映画化しましょうって言っても、多分ね、この感動だったら、この面白さっていうのは再現できないんですよ。舞台だからこそ面白い、舞台だからこそできることっていうのをやりきってるっていうのが、いやー、舞台大好き人間、大好き人間って言われて最近見に行ってないんですけど、舞台好きからするとね、やってくれたなと。本当にね、いや、これはね、まあ、よく言えば私が言ってもしょうがないんですけど、全国の高校をね、巡業してほしいぐらいですね。中高あたりを、小学生ね、ちょっとね厳しいかなと思うんですけど、中高あたりに巡業してね、それこそそういうお話も中には出てきますけども、その物語の中にもね、でもこれね、全国でね、全国の高校とかで中高とかで巡業したら刺さる中高生で、それも保護者同伴かみたいな感じでね、保護者もね刺さるんじゃないかなと、かなりね、で、教師も先生も刺さんじゃねえかなと。これやっぱね、白坂さんね、先生もやってるんですね。学校の先生もやれてる方なんで、いや、そこら辺もね、うまいところ取り込んでるのかなっていうね、ほんと見事で、いや、ここまで、まだこういうジャンルっていうくくり方したくないんですけども、こういうファミリーものを学園ものでもないか。まあそういう小劇団のメタ芝居の中で、まだここまでできるんだっていうところを、で、多分ご本人書かれてるね、演出されてる方たちは多分自分たちも今まで似たようなことをやってきているところも一部あると思うんですけども、でもね、容赦ないんですよね。なんかこんなもんでいいだろう感が全然ないんですよ。もうほんとね、なんて言えばいいのかな、いや、これ本当このもうほんと、しかもね、短いんですよ。今回11月の10日から14日で、で、よろず劇場もそこまで大き、まあ、こういう方言うと失礼ですけど、そこまで大きい劇場じゃないんですよ。100人、200人は入らないんじゃないかな。100人、170人ぐらいじゃなかったかな。のところで、で、しかもこの短期間でね、10日から14日って短い、あっても待ちに沿われですよ。1日2回ですよ。というところでね、このクオリティのものを出されるとはっていうね、これ本当に短い、期間なんで、14日まで、まだね、お席一部残ってるそうなん、残ってるっていうか、まだ完売してない回っていうのも、まだあるそうなんで、この時間ね、この期間、 大塚あたりに行ける方で、大塚山手線の上の方ね、大塚あたりに行ける方はぜひともご覧いただきたい。1時間40分2時間ない作品で、で今回はあのね、こういうあのご時世でマルドの客出しとかもそういうのもないんでね、見に行ってうわーと思ってすっきりして帰ってくるって、すっきりでもないんですよ。すっきりしきれないところが私も個人的にねいいなって言うんですよ。すっきりしちゃうとあー面白かったで、それはそれでいいんですよ。でもそのお話のことってどっか忘れてっちゃうんですけど、このねグランドフィナーレで会いましょうは、このタイトルも含めて最後の最後までね、なんかすごいその自分のこれからの生き方って言ったら大げさですけども、やっぱりね前田翔さんね、ご自身のことをモデルにしてる部分もあってかね、非常に迫力と説得力と、あとまあなんでしょう、それを見ていてなんでしょうね、なんかあの悲劇でもない、かといってまあ喜劇でもないんだけれども、とてもなんかあの自分のこれからね、じゃあどうやって過ごしていこうかっていうヒントとまでは言いませんけれども、あ、なんかちょっともう少し頑張って生きていこうかなみたいなね、いうような感じにさせてくれる、とてもねあのオールラウンドな、かなりあの見る人を選ばない作品なんだなっていうね、いう感じがしました。だからまあ見る人を選ぶといえば、場所が限られてるっていうのと期間が限られてるっていうところでね、その期間その場所に行けない人は見られないんですけれどもね、その期間ね、大塚に行かれる方はぜひともこれは見ていただきたいという作品でした。もう初日に行ってもっと宣伝すればかと思いましたけどもね。はい、ということで、ネタバレなしでネタバレなしはここまでです。ただ私がひたすら感動したっていうところしかつかめなかったと思うんですけれどもね、よかったら見に行ってください。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。